さあ、毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズの時間となっております。さあ、今週はゲストをお迎えしております松永健作アンバサダーです。こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はなんかあったかそうな、はい、緑のモコモコした、
なんかね、あったかそう、ね、
そうなんですよ。もう寒いんであったかくしてきました。
いや、まあ普通のことですよね。まあ、ま
あ、クリスマスカラーでね、
はいはい、あ、クリスマスカラー、
クリスマスカラーで
ちょっとです、赤もちょっと入れつつ。
あ、本当ですね、
はい、
グリーンと赤と。
そうなんですよ。
なるほど。
ちょうど今日のテーマはクリスマスが、うん、番組のテーマなんです
よ、はい、そうなんです、そうなんですよ。
忘れられないクリスマスということなんですけども、はい、もしよかったら松永さんも。
あのですね、はい、僕あの小学校から高校生まで団地に住んでまして、まあ団地といえば、まあもう近所の人とは仲良くなければいけないという状況で、
はいはいはい、
あの僕にとってサンタさんは多分お父さんやったと思うんですよね、
うん、松永さんにとってですよね。
おそらくですけど、はいはいはい、でクリスマスの日に、うん、あのお父さんがバスケットリングを組み立てるやつを買ってきてくれて、その頃ちょっと僕4年生でバスケット始めたてで、 お兄ちゃんも6年生から始めたてで、
はいはい、
で団地のなんか団地連なってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
その一個一個くぼみのところに、はい、僕の家の裏のところにリングを無理やり立ててくれて、
お、
それがあったから僕多分バスケット選手になれたと思うんですよ、ね、
うんうん、
それがクリスマスの忘れられない思い出に、
すごいな、
今の人生にもつながってる、
すご
いエピソードなんじゃないかなと思いますね。
それは嬉しいですよね。
今思えばね、幸せな環境で、うん、まあ団地やったんでね、多分いろんな人に迷惑かけながらも、
ダムダムの音でね、
そうそうそう、多分いっぱいクレームも来たんでしょうけど。
いやでもね、結果プロになれましたから ね、 ね、
そうですね。
それで松永さんもだし、周りの団地の子供たちも一緒に遊んだりして、
そうそうそう、みんな来たりとか、うんうんうん、僕の知らない人やったらちょっとやめてくれるかとか言ったりとか。自分のものは自分で守るじゃない、まあね、ちっちゃい頃そういうのがあったんで、そんな子供でしたね、僕は。
いいクリスマスの思い
出、優しいですね、お父さんね。
そうなんですよ、なんか勢いのあるお父さんやったんで、
うん、
今となってはいい思い出のクリスマスですかね。はい、
亡くなられたわけじゃないですよね。
あ、もう今もバンバン元気で。
ですよね。ああ、よかった、はい、今となってはなんで。
急に殺さんでるんですよ。殺しやがるんですよ。
殺しやがる
じゃないですか。みたいな話でしたよね。
今となってはって言われたから、はい、
そうですね、
あれが片身になっとか、そうなんじゃないか。
もう今もバンバン元気で。
バンバン元気で。いや、まだ若いでしょうしね。
そんなお父さんです、僕のお父さん。
素晴らしい。
ありがとうございます。さあ、そんな松永さんを迎えてのボルターズの情報ということなんですが、先週までボルターズは10勝8敗で西地区の2位という状態で、先週末はホームで首位の佐賀バルーナーズとの2連戦でしたね、
はい、
熊本県立総合体育館での試合で、まあ、今季レギュラーシーズンとしては最後の直接対決
でしたね、
ということでも注目だったんですが、はい、まあ、結果的にはちょっと悔しい結果になりましたね。まずちょっと振り返っていくと思いますが、まずは1日目、12日土曜日です、はい、ディフェンスをなかなかこう崩されながらも、ボルターズは3ポイントがよくこの日は決まってましてね、うん、44対45、まあ、互角で前半を終了します、
はい、
でこの日ずっとこう終盤までシーソーゲームだったんですよ、はい、もう見てた人にはたまんないような、バスケットの面白さと悔しさを味わった試合だったんですが、はい、残り5秒、本村選手が相手選手からボールを奪ってシュートを決めて、ここで1点リードします、
はいはい、残り5秒で、
そうなんです、はい、ただその直後シュート決まって、佐賀がタイムアウト取ってこう作戦を練って、その後佐賀の攻撃が始まるんですが、その攻撃がうまくいっちゃったんですね、
はい、
最終的に91対92逆転を許しての敗戦。
5秒で点数入れれるわけですか。
そうなんです、バスケットも残り1秒 0.1 秒 0.0 秒なるまであるので、よくね、本村選手がいいところでボールを奪って、ね、シュート決めて、もう正直僕と須藤さんはこれ勝ったぞと、
勝ったバージョンの、
はい、
あの試合後の何を選手に聞くかとか、はい、MVP 誰にするかみたいな話とかね、
そうそうそう、してましたね。
本
当バスケットの、まあ、逆に言えば面白みのあるスポーツやなというのは分かる試合やったんですけれども、
なるほど、
正味で最後のその佐賀の選手に決められたんですけれども、
うん、
佐賀さんもその思っていた通り全てが 100% うまくいった攻め方じゃなかったんですよ、
その5秒間の中でってことですか。
はい、この選手には打たさないでおこうという作戦はいけたんですけれども、その日調子良かったシューターの選手にいいところでもらわれてしまって、
はいはい、
なんかなんていうんですかね、 まあ、それが本当スポーツのバスケットやなっていう終わり方やったんですけれども、うん、本当悔しかったですね僕見てて。
そうですよね、うん、チャンスがあったからこそというような試合でもありました。 それともう一つこの1日目心配だったのが、マーベル・ハリス選手が指の怪我を途中してしまったんですよね。骨折とまではいかなかったということで、うん、次の日曜日の試合は欠場になってしまいました、はい、そんな中日曜日の試合ですけども佐賀の今度はスリーポイントシュートがよく入りまして、第2クォーター途中で20点差をつけられるという、ちょっと一方的な試合になってしまうのかというような時間もあったんですが、そこから代わって出た柿内選手がすごく良くて、ディフェンスだったりドライブシュートで流れを変えて32対40、8点差までこう詰め寄って前半を終えます、でその後もじりじりじりじり追い上げて、第4クォーターでは一時逆転もしたんですよ、しかしその後なかなかまた今度はじりじりと今度引き離されて、最終的には75対86での敗戦と、いうことになってしまいました、ね、こう追い上げる力はあったんですけども、
う
ん、
そうですね、うん、特に2日目は今までになかった控えの選手が活躍して、まあ、カムバックを追いかけるバスケットができたので、まあ、本当佐賀さんみたいな正直力があるチームに対してよく戦えたんじゃないかなと思いつつ、まあ、出だしが悪くて前半で20点上げられたとしてもそこから戻ってくる力があるので、あとは勝ち切る力、まあ、初日もそうですけれども2連戦が2連敗じゃなく2日連続勝ち切る力がもう1ランク上に行かなければいけないのかなと思いますね、
そうですね、逆転した後、もう一回突き放すっていう力がね、あればなというところですけれども、ただ今話にもありました柿内選手の活躍っていうのがすごくこう大きかったそうですね、ですよね、今まで柿内選手というと、こう石川海人選手が正ポイントガードとしているんですが、その石川選手40分ずっと出続けるのは大変だからちょっと休ませようという形で柿内選手が出ることが多かったですよね、ただこの日曜日の試合は柿内選手が投入されてすごく流れが良くて、こう追い上げムードになったので結果17分間出て7得点を挙げるっていう活躍だったんですよね、こう膝の怪我で昨シーズンは出られなかったんですけども、こう膝の怖さももうなくなったというふうにおっしゃってましたし、楽しみな選手ですよね。
そうですね、本当熊本出身の選手なんでね、やっぱり小林選手と柿内選手がチームを引っ張ってそして盛り上げて今後とも頑張ってほしいですね。
ですよね。メッセージもいただいてまして、バリューさんから佐賀戦の2連敗は悔しいですと、5秒で逆転されると思っていなかったので本当に悔しいです、あとそれから京さんからですね、マツケンバサダーの今宵の安い箱はいかにというここにおしまい
そこい
いただいてますが、しかし佐賀の1戦目ラスト数秒の攻防、これは最後のブザが鳴るまで分かんないなと実感をいたしました。2戦目は佐賀にペースを握られましたね。悔しくて昨日のトンデルワイドの清野様に無知の依頼をしておきました。なおタイムフリーで11時台でお仕置きが聞けますのでぜひというようなメッセージもいただいておりますので気になった方はそちらもぜひ聞いていただきたいなと思います。
僕も出すのやめてください。すいません、
あってないです、すいません。さて誰に対してのお仕事なんですか。ボルターズに対してですか。
確かに確かに気になりましたね。
なんかねちょっと気になってます、
昨日の11時台だそうです。
11時台
の方は聞いてみてください、ここまでボルターズ6週試合中20試合を終えたということで、3分の1が終わって10勝10敗、これ松永さんどのように見てらっしゃいますか。
いやちょっと僕としてはもうちょっと勝てるんじゃないかなと思ってたので、5割でしょう。いやおかしいな、
おかしいか、
こんなはずじゃなかった的な感じですね。
ここから勝ちを続けるためにはどうでしょうか。
やっぱり本当全員のチーム力で戦わなければいけないですし、あとはもうちょっとディフェンスでまずは目の前の相手を止める、そして自分たちのバスケット40分やりきるというやっぱ自分にベクトル矢印を向けたハードなバスケットを繰り広げてほしいなと思いますね。っていうのはやっぱり40分間長いですので、自分自身と向き合って戦ってほしいですね、
そうか、 うん、じゃあこちらラジオネームアンバサダーのクリスマスの予定が気になるまさみさんからのメッセージです。佐賀戦は悔しい2連敗、チームの状況はどうなんだろうとちょっと心配です。勝てると波に乗れる気がするんですよね、うん、この週末こそ2つ勝ってホームに帰ってきてほしいです。パブリックビューイングも中止になってしまったので残念ですが、うん、この福岡戦の見どころを教えてください。寒い日が続くしコロナも猛威を振るっていますが、皆様体調に気をつけてくださいねというメッセージです、うん、今週末はアウェーで、はい、西地区3位の福岡戦ということですけれども、うん、いかがでしょうか、見どころは。
福岡ね、もうずっと40分間ね、はい、めちゃくちゃ前から当たってくるんですよ、はい、プレッシャーをかけてですね、うん、なのでそのプレッシャーきつい分ファールはもらいやすいというメリットあるんですけれども、
あ、なるほど、
ミスが起こりやすいというデメリットもあるんで、いかにその福岡さんの前からプレッシャーに対して力強くプレーをして、ミスをしたとしても全員で切り替えて、ベンチメンバーを一緒に切り替えて戦っていかなければいけないと思うので、やっぱ激しい分体力も消耗されるので、そこはタイムシェアをしつつミスをしても切り替えて、本当福岡ほどやっぱりチームで戦わなければいけない相手はないと思うので、やっぱチームがバラバラになってしまうと、おのずと結果は負けの方に行ってしまうので、うまくいってない時ほど集まってハドルを組んで立て直すっていうのが大事ですね、うん、
まあ、でもね2連敗で言うとその柿内選手がすごく活躍したみたいないいこともあるんでね、
うんうん、そうなんですよ、
うん、
そのここが救いですね、
ね、で松健さんが言ってた思ったより勝てなかった、
はい、うんうん、
っていうことはここからね思ったよりまた勝てるかも分かりません。
そうなんですよ、
何が起こるかはね、
うんうん、
ぜひ今週末はまあ九州ダービーということにもなって、はい、その翌週は今度はホームが続くんですよね、うん、26日土曜27日日曜日 FE 名古屋戦、これがまた西地区の2位ということで順位も近いチーム同士の対戦が続きます。でその翌週今度は年が明けてお正月、はい、1月2日3日土曜日曜ですね、県立体育館で越谷アルファーズとの対戦。クリスマスもお正月もバスケットですね、
忙しいですね、
どうすね、
はい、
これなんか選手的にはこうクリスマスっぽいことしたいなとかお正月っぽいことしたいなっていうにはあんまなれないですよね。
そうですね、僕の現役の時も天皇杯っていうのがお正月にあったんで、
はいはいはい、
あんまりこの社会人になっているじゃないですけどクリスマスとかお正月はゆっくりしたイメージはないですね。
うん、アンバサダーのクリスマスの予定が気になるっていうメッセージもありましたけども、ね、
なんかありますか。
まあ、でも一人だけクリスマスっぽいことやるわけ
に
はいか
ない、
ね、確かに ね、
なんかね、
そうね、
そうですね、う
ん、まあ、でもね、そのなんかまあその楽しむのも、うん、大事なことです
しね。そうですね、ストレス発散にもなりますし、
そうですよね、
うんうん、ですね、なんかしたいですね、
ね、うん、ぜひ年末年始はボルターズの応援、うん、皆さん来ていただければなと思います。
クリスマスカラーですしね、
ボルターズ。そうですね、うん、はい、頑張ります。
ボルターズ、そうです、です
か
ね、
赤いです
かね。赤いですか。ということで以上今週は松永健作アンバサダーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。